それではよろしいでしょうか。最初は男性の方でご一緒にお願いいたします。それではヨハネの福音書4章19節からですね、はい、それではご一緒に。彼女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。イエスは彼女に言われた、女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないことで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。しかし、礼拝をしなければなりません。女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。そのとき弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが、何をお求めですか？なぜ彼女と話しておられるのですか？という人は誰もいなかった。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来て見てください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。その間弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた、私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った、誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた、私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います、目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは蒔く者と刈る者とが共に喜ぶためです。ですから一人が種をまき、他の者が刈り入れるという言葉はまことです。私はあなた方を自分たちが労苦したのではないものを刈り入れるために使わされました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の身に預かっているのです。さて、その町に多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。 そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。はい、ありがとうございました。それでは優先生にキリストにあった人の喜びと題しましてメッセージをいただきます。
お祈りいたします。神様、御言葉を通して今日も教えてくださることをありがとうございます。語るこのものの上に神様からの憐れみがありますようにお願いします。そして聞く私たちの上に聖霊様の働きが共にありますようにお願いいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日の箇所はですね、先週お聞きになった話に続く話です。先週の御言葉の話を簡単に振り返りますと、イエス様と弟子たちはエルサレムのユダヤ地方を去って北側のガリラヤの地方へ向かいました。ガリラヤの地方へ行く途中にはですね、ユダヤ人と仲が良くないサマリア人たちの地方がありました。けれどもイエス様はあえてサマリアを通っていくことに しました。イエス様はサマリアのスカルという町で一人の女性に出会わなければならなかったからです。イエス様は午後12時ごろスカルにあるヤコブの井戸というところに着きました。そしてその場所で一人のサマリアの女性に出会いました。その時イエス様の弟子たちは食べ物を買いに町へ出かけていました。そして弟子たちが帰ってくる時までイエス様は彼女と話をされました。歴史的に長い間ユダヤ人はサマリア人を蔑んでいました。しかしイエス様は分け隔てなく彼女に話をかけたのです。しかもへりくだって助けを求めたのです。私に水を飲ませてくださいとイエス様は言いました。イエス様は長い時間を歩いてきたので疲れていましたし、喉は渇いていました。助けを求めた後にイエス様は彼女に本当に必要だった霊的生ける水について語りました。また 内面にあった彼女の傷のことについても語りました。それは5人の夫との別れという傷でした。現在一緒に暮らしている男性とは夫婦として結ばれないという傷でした。どういう理由で夫と別れたのか、それとも夫に先立たれたのか分かりませんけれど、この女性は5人の夫との別れを経験しました。そして現在は夫ではない男性と一緒に暮らしていたのです。そのような悲しみを経験した彼女がある日イエス様に出会ったわけです。皆様にはこの人に出会ってから私の人生が新しく変えられたと言えるような出会いがあったでしょうか。この人に出会っていなかったら私の人生はどうなっていたんだろうと思ってしまう、運命的とも言えるような出会いがあったでしょうか。サマリアの女性は今日の箇所で運命的な出会いを確信するようになります。そしてその出会いを通して彼女には全く新しい喜びが与えられました。今日はこの御言葉を通してイエス様に出会った人の3つの喜びを考えてみたいと思います。一つ目の喜びはですね、サマリアの女性の喜びです。1時間ぐらい前のことでしょうか。この女性は初めてイエス様に出会いました。イエス様がユダヤ人であることを知り、最初はこの女性は仇に対するような心構えをしていました。水を飲ませてくださいとイエス様が言いますと、この女性は冷たく答えました。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女性の女の私に飲み水を求めるのですか。また私はあなたに生ける水を与えることができますとイエス様が言いますと、この女性は疑い深い気持ちで答えました。あなたは水汲みの道具を持っていませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れるのでしょうか。しかしイエス様が与える水は普通の水ではなくて、乾くことのない永遠の命の水だと教えました。サマリアの女性はその生ける水がどのようなものであるかはっきりは知りませんでしたけれど、そのような水があれば彼女はそれが欲しいと思うようになりました。そしてイエス様は彼女自身でさえ正しく分かっていなかった自分の内面の問題について語りました。イエス様は彼女の心の深いところの傷をご覧になったのです。 そしてそのつらかった彼女の人生のストーリーを聞いて慰めを与えました。彼女は本当に不思議な気がしました。誰かに話したこともないし、誰にも話せなかった悩みと心の重荷が下ろされたような気持ちでした。最初イエス様に持っていた警戒心が砕かれるようになったのです。もう彼女はイエス様のことを預言者だと思うようになりました。そして普段から知りたいと思っていた礼拝のことについて聞くことにしました。4章19節から21節を一緒に読んでみたいと思います。4章19節から21節です。19節から21節。3、はい。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエス様は彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。そして24節も一緒にお読みしたいと思います。24節です。3、はい。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。イエス様とサマリアの女性が話していたその場所、ヤコブの井戸という場所は、ゲリジム山という聖なる山から遠くない場所だと考えられています。モーセとヨシュアの時代にこのゲリジム山でイスラエルの民は祝福を受けていました。そしてイエス様が生まれる数百年前に、サマリア人たちはこのゲリジム山に独自の神殿を建てたのです。それはエルサレムの神殿に対抗するためでした。今イエス様とサマリアの女性の目の前にはこのゲリジム山が見えていたでしょう。サマリアの女性はイエス様を預言者だと思って聞きました。私たちが礼拝すべき場所は一体どこでしょうか。このゲリジム山でしょうか、それともエルサレムなのでしょうか。するとイエス様が答えました。あなたは肝心なことを分かっていません。神様が霊であるということです。ですから誠の礼拝は心から真実に霊を通して捧げるものです。場所や建物、礼拝プログラムのことよりも神様を正しく知ることが大事ですよ。イエス様は飲み水の話から 霊的な話題へ彼女を導きました。すると彼女はイエス様に言いました。私はキリストというメシアが来ることを知っています。するとあなたと話しているこの私がそれですとイエス様が答えました。驚きと喜びのあまり彼女は自分の水瓶を放っておいて人々を呼びに町に駆けつけました。そして多くの人々を連れてイエス様のもとにやってきたのです。これがイエス様に会ったサマリア人の女性の喜びでした。二つ目は町の人々の喜びです。4章39節から42節まで一緒にお読みしたいと思います。39節から42節です。39節から42節。さあ、はい。さてその町の多くのサマリア人があの方が私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。サマリアの女性についてのこの箇所は有名な御言葉の箇所ですから、これに関するメッセージを聞いた方も聞いてみた方も聞いたことがある方もいらっしゃると思います。私はこの箇所を黙想しながら私たちが持ちやすい2つの偏見について考えました。一つはこの女性が貧困の良くない人であるという偏見です。このような偏見の理由はおそらくイエス様が指摘した彼女の問題のせいだったでしょう。彼女には5人の夫がいました。そして今は夫ではない男性と暮らしていたからです。もう一つの偏見はこの女性が町の人々から嫌われのけものにされていたという偏見です。これは彼女の貧困が良くないということを前提にしています。そして当時の女性たちはグループになって水汲みをしていたのに、この女性は一人で井戸にいました。それで一部の聖書学者たちは彼女が町の人々から嫌われのけものにされていたと思います。しかし聖書の中からはそれにつながる根拠を見つけることができませんでした。 イエス様はこの女性をどういうふうに見ていたでしょうか。私はイエス様が偏見ではなくて恵みの観点からこの女性をご覧になっていたと思いました。39節をもう一度お読みいたします。お聞きください。さてこの町の多くのサマリア人があの方は私がしたすべてを私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。もう一度読みます。町の多くのサマリア人が女の言葉によってイエスを信じた。多くの人々がイエス様を信じた根拠がこの女性と彼女の言葉であったのです。私たちもイエス様のように恵みの観点から今日の箇所を読んでみたらどういうふうに理解できるでしょうか。この女性は決して品行が悪い人ではありませんでした。むしろ品行方正で勤勉で礼儀正しい人でした。人々から嫌われていたのではなくて町のみんなは彼女のことが好きです。みんなは彼女と友達になりたがっています。確かに彼女の人生の中には何度かの絶望の経験がありました。けれど彼女は自分の傷と痛みを隠したまま頑張ってきたのです。週何回かの一人で水を汲むその場所は彼女なりの息抜きの場でもあったのです。イエス様はありのままの彼女を受け入れて憐れんでくださいました。このように恵みの観点から聖書を読んでみたらいかがでしょうか。この女性のどこかが私たちとも少し似ているような気がしませんか。この女性が町の人々にイエスを証言した人です。人々は彼女の言葉によってイエス様を信じ喜んでイエス様と共に過ごしました。これがイエス様にあった町の人々の喜びでした。三つ目に弟子となった人たちの喜びです。少し 前に戻りたいと思いますけれど、4章の34節から4章の34節から36節を一緒に読みたいと思います。34節から36節。三、はい。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。あなたはまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか？しかし、あなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。はい。サマリアの女性が町の人々を呼びに行っている間に、イエス様と弟子たちの会話が続きました。弟子たちがイエス様の食事のことを心配しているときに、イエス様は言いました。神の御心を行い、その技を成し遂げることが食べるよりもっと大事なことです。人々は刈り入れの季節はまだだと言っています。しかし見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっています。刈り入れによって蒔く者と刈る者が共に喜ぶのです。そして弟子たちが目を上げて畑の方を見ると、遠くからサマリアの女性と町の人々が見えてきました。彼女にまかれた霊的な種が、その種によって町の人々がイエス様を信じ、イエス様の種まきのロークの実に弟子たちが預かるようになったのです。町の人々はイエス様のもとにやってきました。これがイエス様の弟子になった人々の喜びでした。私はサマリアの女性とイエス様の話を通して、神様が私たちに教えている大切なテーマの一つが宣教ではないかと思いました。宣教とは狭い意味では多文化の人々にイエス様の福音を伝えることです。そして広い意味では、この世と人間の回復のための神様の働きに用いられることを言います。英語ではミッションという宣教という言葉には、使わされた者としての任務、使命という意味があります。代表的にイエス様がこの世に使わされたことが神様の宣教の働きです。そして今日の箇所でもイエス様は宣教の模範を 教えてくださいました。イエス様はあえてサマリアを通っていくことにしました。その回復が必要な女性のところに訪ねていきました。そして彼女に対して何の偏見も持たずにへりくだって共になってくださいました。そして彼女の心が癒されることと彼女が幸せになることを真実に望んでおられたのです。その結果はどうなったでしょうか。彼女はイエス様を信じ町に帰って人々にイエス様のことを証言しました。そして多くの人々がイエス様のもとにイエス様を救い主として信じるようになりました。きっと町の多くの人々はイエスの弟子としての人生の道を選んだと思います。彼らはまたどこかへ使わされ宣教の喜びに預かっていたでしょう。宣教とは特別な献身者だけの働きではありません。私たちも日常の中で実践できる働きです。私たちの日常はヤコブの井戸のように隣人との出会いがある場所です。その場所は私たちの学校、職場であり、家庭であり、町内会だったり、一人一人が使わされ、侵されているその場所です。遠回りすることもできるけれど、あえてそこを通っていく。避けることもできるけれど、あえて彼らとその人々と友達になることです。何かをしてあげる必要はありません。その人たちの話を聞くことです。共に分かち合い、共にそのまま過ごすことです。偏見を持たずに、その人たちを尊重しながら、この世の価値観に反するクリスチャンとしての価値観を知らせることです。そして人間に誠に必要なもの、霊的な問題とイエス様に出会えるように助ける手伝いをすることです。このことを覚えて、また一週間共にこの世の中で歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。神様、イエス様をこのように使わせてくださり、イエス様の弟子を通してまたこのように誠と真理が伝えられていることをありがとうございます。私たちも今イエスの弟子となった一人一人として、今置かれている場所、使わされている場所で神様のためにできることを教えてください。これからの教会の生活、また信仰生活の上に 祝福と恵みを与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。